は、こんばんは。あのキャンプでですね、あの非常にたくさんの恵みと祝福がこの表されてですね、それであの、ね、なんていうかこう、ね、あの思いを超えてですね、あの神様があの、ね、参加された方々に今週の祝福を表してくださったですね、主に感謝したいと思います。あの神様が今回のキャンプに関してあの群れ全体を祝福したっていう、ね、内容の予言を通してでしたけど、その言葉が語っておられましたので、あの行った方々はもちろん祝福されていらっしゃると思いますが、あの、ね、今回行くようには導かれなかった方も、あの教会はキリストの体、身体なので、あの、ね、お一人お一人のうちに神様は祝福を用意してくださっていますので、ぜひ、ね、あの語られた言葉の証とか、あるいは御言葉とかを、ね、あの思い起こすんですね、それを、ね、ご自分に与えられたものとして、あのしっかりと、ね、あの受け取っておいていただきたいというふうに思います。またあることからは、ね、あの実践していくということとして、あの主の祝福が、ね、あの及んでくるものがあると思いますので、ぜひ、ね、あの神様に期待していただきたいなというふうに思います。で、あのパトモスチーム以降ですね、あの大きく分けて2つ語られているんですね。一つは私たちがあの天のものであり、永遠のものであり、ね、そしてこの地上では希留者として歩んでいくっていうことですね。で、そのじゃあ希留者として歩んでいくっていうのは具体的にどういうことなのかというと、いわゆるこの地上に宝を積んでいく意味ではなくて、ね、あの天国を、ね、永遠っていうことを土台としつつ、ね、あの永遠に価値のある歩みの中で、まあ、結局天に宝を積むって意味になりますよね。その、ね、永遠に価値のあることのために私たちがその私たちの歩みを使っていくっていうことです、ね。で、あの私たちは永遠の存在なの で、 であのこの地上生涯っていうのは、ね、一時的な歩みなんです ね、 で、 ね、あのただね、永遠っていう歩みの中で、ね、あの学生の方は、あるいは皆さんが学生だった頃に、ね、試験勉強できる期間が3ヶ月間になると分かってたら、最初の2ヶ月半ぐらいはね、皆さんサボりませんか、ね、でね、我々永遠なので、なんだ永遠だったら今地上生涯をサボろうってね、考えないでください。ね、あのこの地上生涯でないとあのできないことっていうのがあるんです ね。そしてまたこの地上生涯でどう歩んでいったのかっていうことが、あの天国のこととちょっと、ね、関わる、ね、あるいは永遠の言葉とちょっとかかっていくような面っていうのがね、 あるんだと思います。で、私はちょっとね、まだ全体を捉えきれてるわけではないんですけれども、その地上生涯の歩みっていうことの中で、例えば、ね、あの天に帰っちゃったらね、例えば、まあ、何でもいいですけど、アブラハムさんっていう方がね、あの旧約聖書に出てくるじゃないですか。でアブラハムさんっていう方が信仰の歩みを全うして、それでね、あの、まあ、イサクを捧げてね、しかしね、そのあなたのその信仰ゆえに私は祝福しようってね、こう神様言われるわけじゃないですか、ね、それで、まあ、サラさんが先にね、まあ、召されて、その後ね、やがてアブラハムさんもね、こう召されるわけじゃないですか、ね、で召されたらアブラハムさんの歩み、地上生涯の歩みってのもそれで終わり、ね、まあ、祝福は、ね、息子さんのイサクさんに祝われたりね、してせよね、あのね、それで一応終わりっていう、ね、感じにね、私今はずっとそういうイメージを持ってたんですよね。だから私たちも、私たちの例えば、ね、あの2世の方はお父さんお母さんがその信仰者だったら、お父さんお母さんがこう信仰の歩みをして、それでね、昇天したらもうそれで終わり、お父さんお母さんの歩みは一旦終わり、で次は私たちが真面目にやるみたいなね、あのそういうね、あの死んだら終わりっていう感覚がね、ちょっと今まで私はすごい強かったんですよね。でもね、聖書をちょっと読んでみたときに、ちょっと違うなっていうことがね、あのだんだん分かってきたんですね。でどう違うのかっていうと、あのその人としては、あの、ね、死っていういわゆる、ね、永遠の扉を門を通りますけれども、しかしその後永遠っていうか、ね、あの尺度の中で任せられてくる神様からの仕事がどうもあるんですよ ね。でそれもしかもその事柄が地上生涯の歩み、あるいは残っている人と全く無関係なのかって、ね、ちょっとそうじゃないなっていう気がすることで、ね、すごくね、再現してるんですね。例えばあのアブラハム、イサク、ヤコブの神で、ね、あのね、神様はあの語っておられる、神は死んだ者の神じゃなく生きてる者の神だっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。そして、例えばダビデに関して言ったら、あなたのように千代祝福するとか、ね、あのね、アブラハムさんもそうですが、アブラハムさんの上にあの、ね、あの神様はイスラエル民族を こう祝福の民族にこうされたわけじゃないですか、ね、でつまりアブラハムさんが歩んできたその、ね、信仰の地上生涯での信仰の歩みゆえに神様はその子孫とか、ね、あの一族とか、ね、その家族とかに対してずっとその祝福をこう注いでおられて、それがずっとね、後々まで地上生涯に影響しているっていうのをこう見てるわけなんですね。で、例えば日本で考えてみたときに、日本のですね、ね、キリスト教が、ね、正式に伝わったのはですね、戦国時代の頃ですね、豊臣秀吉とか織田信長の頃でしたんですよね。そしてその時に、やがてその、1600何年でしたっけ？ぐらい、1500何年か、1597年でした。26世紀という忘れちゃった、ごめんなさい。そのぐらい、関ヶ原だったから、もうちょっと前、もうそんな前じゃない、もっと前ですね。で、1500何年のことなんですけど、で、その頃に、26世紀を中心としたね、殉教の、殉教者が出たわけじゃないですか。ね、でも、殉教者が出て、それで終わりじゃないんですよね。その殉教者の方々の信仰の残したその歩みとか霊的な祝福っていうのは世代を超えて400年以上経った今もそのね霊の祝福っていうのはこう、ね、受け継がれている面っていうのがあって、そしてさらにこれからそのリバイバルっていう形で実を結ぶわけじゃないですか、ね、となると死んだら終わり、第一に永遠っていう観点がなくて死んだら終わりじゃないし、それから第二に我々が地上生涯でどう歩んだかっていうその歩みっていうのはそのバトンを継いだ引き継いだ方々に対してどうも霊的に影響していくっていう面がねちょっとねすごくね感じられるわけなんですね。で今回第一でもちょっと私話しましたけども、白馬のキャンプの時にそのねデボーション箇所で初日のデボーション箇所ですね、7月の26日の東京アンティオケ教会のデボーション箇所が借り入れ時までね、まだ4ヶ月あると言ってありませんかというヨハネの福音書の御言葉なんですね。でそれは私のね実は、献身の御言葉なんですね。献身のね私が献身するのが神様の御心ですかって祈った時にずっとね3ヶ月ぐらい御言葉与えられなかったんですけど、ずっと祈っててある時に示された御言葉がこの御言葉だったんですね。そして私がその神様に献身するっていうふうになった時のきっかけっていうのは私の母親がね末期がんになって、でもし地上生涯で命が与えられたらこういうふうに歩みたいっていうふうに願ってて、で結局その歩みができなくて召されたんですね。でだからこう母が召された時に母が生きてたら歩んでいたであろう歩みを神様私に引き継がせてくださいっていうふうに祈ったことが、ね、ある中学校1年生の時に言ったんですけどね。でそしてだから今例えば死の十字架だからおそらく母がその時命が与えられて生きてたら多分死の十字架に来てるんじゃないかと思います。多分じゃなくておそらく絶対ね。だから私は多分今までの意識の中で母親が生きてたら歩んでたであろうなっていう歩みを歩んでるっていう認識がすごくあったんですね。でところが今回白馬のキャンプで個人的にはですね母親の後の歩みだけじゃないってこう神様からちょっと言われた気がしたんですね。で なんでそう思ったのかっていうと、木曜日の、7月27日の名古屋教会のデボーション箇所がマタイの福音書の21章だったんですね。でその21章の、21章の2節3節なんですけど、ちょっとそこだけちょっとお読みしますね。マタイの福音書21章2節3節の括弧から、向こうの村へ行きなさい、そうするとすぐにロバがつながれていて一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう、それをほどいて私のところに連れて行きなさい、もし誰かが何か言ったら主がお理由なのですと言いなさい、そうすればすぐに渡してくれますという言葉があるんですが、これは私の父がイエス様を、ね、信じて、で本当にこうイエス様と共にある人生を歩みたいっていう願った、ね、決心を、ね、導かれた時の言葉なんですね。で当時は教父ちゃんの白地下の教会ではありませんが、牧師さんがあるというこのことの、ね、御言葉を話したんですね。で、ある時にちょっとそういうエピソードを聞いたんですが、私の父って三重県 の高専、高等専門学校高専の先生をしていたので、科学を教えて化学のね、だから 結構ね、本当に手前味噌で申し訳ないんですけど、ね、自分の父親で申し訳ないんですけど、優秀なんですよ、ね、父親は。で、私はもうだから、逆立ちしたって、どうやったってね、もう叶わないっていうね、そういうタイプの父親だったんですよね。で、だから、私はね、ずっとそう思ってたし、教会に来ているみんなそう思ってたと思うんですけど、ね、父のように、いわゆるね、ある種ね、能力的には優秀な部類の人間が教会にやってきてもらって、それで熱心に奉仕をしてくれている。で、だからおそらく例えば教会でなんか掃除をしましょうとかなった時に、父が例えば草刈りとかの時に、ね、この教会の、ね、こういう、ね、立地条件でこういう風な草が生えてるからきっとこういう除草剤が効くだろうとかね、全部ね、自分で全部段取りでいくと思うんです、ね、だからすごくね、だから教会としては、あ、こんな優秀な人来てくださってありがとうっていう、ね、感じでね、思ってたと思うんです。私もね、私の父親のようにああいう風にね、いろいろね、能力を使って奉仕できたらいいのになってね、ずっと思ってたんですよ。ところがある時、この牧師さんがこのメッセージをね、語った時に、うちの中で父親が泣いてたんですよ。それで泣いてって、それで、ね、その後に牧師さんがね、そーっとね、うちの父親のところに二人きりになった時に、今日はなんかメッセージの時になんか泣いておられましたねって言ったらですね、その御言葉を通して語られたっていうんですね。それで私のような役に立たないものでも神様は役に立ててくださるんですかって、ね、言ったっていうんですね。それでだからうちの父親の中では、そのね、いわゆる能力がどうこうっていうことではなくて、その自分自身の中で自分のような富に足りないものでも神様は用いてくださるんですねっていうことを、そういう意識を持ってたみたいですね。そしてそのおそらくそのぐらいの頃に、いわゆるね、定年退職したら献身して、それで牧師になるっていう勉強をしたいっていうね、願ったのはそのぐらいの頃なんですね。そして献身ね、定年退職して、いわゆるね、牧師になる勉強をね、ちょっと始めたんですけども、ちょうどその時ぐらいの時に祖父のね、認知症の問題で、ものすごいね、もうね、その当時老人ホームが空いてなくてですね、それでそういうケアをするとなった時に、もう想像以上にお金がかかる、ね、自分が現役で働いている時だったら経済で支えられるけど、自分が定年退職して牧師になる勉強を始めたタイミングで認知症になって、ものすごいお金がかかるってことが分かってきてですね、で父はすごくね、それでちょっとね、まあ、さっき心配するなっていうこともあったんですけど、心配しちゃったんですね。そして同時に祖母が心臓発作でね、こう急にこう召されたりとかすることがあって、でその時にうちの父はそういうね、気づいてあげたら、ね、もっと早くね、早く気づいてあげたら、ね、命を助けてあげられたかもしれないみたいなね、こう意思とかいろんな事柄のちょっとね、問題の中で鬱になっちゃってる、ね、それで牧師の勉強を続けられなくなっちゃったんですね。で兄弟3人でね、一生懸命祈ってたんですけども、ね、また私は当時名古屋にね、赴任してきたので、ね、まあ、言うほど遠く近くはないですけど、まあ、それでもね、岡山とかそういうね、全然違う地域にいるよりは近かったので、会いに行こうと思えば会いに行けたんですよね。でところがね、まあ、すぐに会いに行けるからっていうこともあったし、まあ、祈ってもいるからっていうことで、ちょっと私も油断があったんですよね。 でもね、ある時にその父がね、その結局打つっていうことのね、状況を処理できずに、結局、まあ、ね、なんていうか、まあ、人間的に言うと、なんていうか、ちょっとね、悶々とするような状況の中で召されちゃったんですね。で、私としては、まあ、その教会は違えど、牧師にね、憂鬱が癒されて、そして牧師にね、なって立ってもらうからね、本当に主の栄光だなと思ってたので、ね、またそういう形にならなかったっていうことがショックだったのと、それと私は自分が牧師で、まあ、言ってみれば霊的な意味では専門家じゃないですか、ね、専門家の部類に入るわけじゃないですか、ね、私はそういうケアに関して専門的部類関連の部類に入るのに、自分の身近なその父親に対して何ていうかこう、まあね、いわゆるね、そういう専門的にね、学んだ知識をね、活かせないんで、助けてあげられなかったっていうこととか、それからね、せっかくね、愛情を持ってこうね、いわゆるこうね、育ってもらったのに、なんかね、そういう愛情をお返しすることができなかったっていうね、 いう事柄でこうすごくちょっと自分の中ではこうあの、まあね、負い目があったんですね。でもただ神様がですね、今回その悪魔のキャンプの中で、父が残していった歩みも引き継がせるって、昔はあの若い頃っていうのはね、こう愛情をこう受けるっていうことが嬉しいじゃないですか。もちろん今も嬉しいんですけど、あの今回もね、あの誕生日から祝ってもらったりとかして、あのすごく嬉しかったんですけど、でも この年齢になってくると、なんていうか、何かこう自分ができたこととか何かしてあげることの方がやっぱ嬉しいっていうことになって、生きてる間はできなかったんですけど、まあ、あの天国に帰ったのが父に、なんていうかこう、残してたことを引き継いで、それでやれて、また天国で再会できたら、もう、まあ、父にとっても喜んでもらえるかなっていうことが、すごくこう語られて、あの、だから自分の父親の頭を悩みで、神様からやるべきこととして委ねられることを最後にやりたいなっていうことを本当にこう強く感じました。またあの風間さんがまあ天国にね召されたっていうこともあるので、ね、あの永遠っていうことの中でね、やっぱり教会として私たちがやっていくべきことっていうのをね、神様がやってくださると思うので、あのそれをね全うしてね、あの教会としても個人としてもそれを全うして、あの、ね、こう共にあの永遠ということに、ね、こう入っていくといいなということをですね、本当にこう感じています。また今回ねあのキャンプにあの、ね、導かれなかった方もね、神様はあのその整理する、ね、あの時っていうのをあの、ね、神様から語りかけを、ね、与えることだと思いますし、また身体なのであの神様がねあの同じく等しく神様が語ってくださると思うので、ね、ぜひ期待して、またサタンのね妨害もあるっていうね、最後閉会聖会でそういうね内容のメッセージもあったので、ぜひねサタンの妨害が来た時にあのね引かないで、ね、神様の祝福をしっかりとね共に握っていきたいなっていうふうに思います。すいません、なんかお祈りします。天のお父様、あなたの主人様のご名義を感謝します。悪魔のキャンプを主が豊かに祝福し、あなたの主の豊かな栄光と御業を 出してくださったことはありがとうございます。どうぞ一人一人のうちに祝福を晴らしてください。またキャンプにこの行かれた方々がしっかりとサタンの攻撃が来た場合でもそれを、見失うことなく、しっかりと恵みを保ち、しっかりと握り、さらにその祝福の発展、進展を見ることができるようにしてください。共に今回キャンプには導かれなかった方々にも主の祝福を注ぎ、等しくキリストの教会、身体の一部として等しく主の霊の祝福を受け、語りかけを受け、またその恵みを受けて進むことができるように助けをなしてください。インターネットを通して見ておられる方々のうちにも主が等しくその主の祝福を注いでくださり、共にこのキャンプの中であなたが与えられておられるものを受け、また共有し、そして共にこの主の恵みのうちを進むことができるように助けをなしてください。この時は感謝いたします。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。では、ありがとうございました。